closer.
はい、というわけでございまして、ね、ガンガンビールが開いておりますけれども、ガンガン、いや久しぶりですよ、インタビューで延長。
あ、本当ですか、
うん、最近きっちり収めてたもんね。
マジですか。
まあでも前半のインタビューではやっぱこう、俺個人的には斎藤圭介という男のこう、はい、底知れなさを確認しただけにとどまってしまったんで、
とどまってしまった。
もう少しこの男、
本当は何を考えているのか、
ちょっと丸裸にしたいなという。
そうですね、まあ往復書簡でも書きすぎた、書きすぎたっていうより、うん、なんだろう、こうやって今日も延長とかいうところが、うん、まさにあれにも出てると思うんですけど、ひたすら書いちゃう、言っちゃうみたいな、うん、
いやあれでも単純にあの五福書館の、うん、あのモチベーションすごいよね、うん、よくあんなに書けるって思って、
なんか自分でもなんかその人が読んでくれるんだろうかって思って、多分読めないと思うんですよ、あの量は、
うんうんうん、
じゃあ何のためにやってんだろうなみたいな、
うんうん、
もあって、でも僕はやっぱ多分自分のためにやんなきゃと思ったし、
はいはいはい、
もう残しときたいと思ったし、
はいはいはい、
お墓みたいな感じで、
はいはいはいはい、
この31歳ぐらいの時に斉藤圭介はこんなダラダラした文章を書きましたよっていう、10年後ぐらいに残ってればいいなと思ってて、
すごいよな。でもなんかなんつうの、なんか溜まってたんかな、
かもしんないですよね。
実際あれこう往復書簡みたいな感じとかでこうバッとこう自分の過去をこうバッとこうさ、
うん、
振り返るというか文章として吐き出してみたらどうなん、その終わった後というか書いた後みたいな、
終わった後
なんかすっきりしたみたいな。
すっきりはしないですね、全然。
あ、そうなんや。
全然、なんか、なんだろうな。
言い足りひんみたいな。
うん、足りない、こんなにも言いたいことがあるんだなと思いつつ、
うん、
でもそこに中身はないんじゃないかみたいな恐怖もあって、ただのエッセイみたいな感じの恐れもあるし、
うんうんうん、
ブロガーのブログみたいなのもあって、
うんうん
うん、でも、こんなになんか言いたいことがあるんだなっていう確認はできたんですよね、
うんうんうん、
だからすっきりはしない、でもなんか後悔してる部分もあるかもしれない、なんかそれはやっぱ周りの意見で、
うん、
なんか気色悪いとかすげ結構ガチで気色悪いとか言われたりしんどいわみたいな言われたりして、
うん、
ああみたいな、
あ、いやなんか、いや確かに、いやそのなんか俺その気持ち悪いっていう表現ではないけど、
うん、
なんかよう書くなっていう意味では、うん、あの気持ち悪くはないけど、うん、それに近い、まあ、エクストリームやなと思ったね単純に、
はいはい、
なんか言ってんなって思った。
恐ろしいですよね、自分のために書いてるのかもなってやっぱ思うし、
いや
自分のためじゃない、
うん、そうだよな、うんうん、
そんななんか読ませたいとかさ、なんか誰かに読んで諭したいとかさ、
うん、
そういう感じじゃないやん、
うん
うん、
そうですね、あれは本当に、
俺だってあのポッドキャストやってる理由の一個ってあれやもん、なんか最近やったことをブログみたいなのに書くモチベーションが全くないねんな、テキストに起こすというか、まあ文章書くのは好きなんやんか、うん、でもなんかそのなんていうの、その文章書くなら文章書くなりのおもろさみたいなのを考えちゃったりするから、
うん、
その日々あったことみたいなのを書くとかがあんまりできひんくて、それやったらこうやって喋ってる方がすげえ楽っていうか、うん、でもそんな日々思ったことの些細なことでもちょっと言いたいこととかは確かにあるから、
はい、
そういうのとかはこういう場所で喋ったりとかして解除するんだけど、うん、単純に俺あのブラインドタッチもできひんし、ようあんだけ文章打てんなみたいな凄さも感じたりしてるんやけど、
そっちですか、
うんうん
まあ、
幸い文章書けんなって、
うん、
なんかまあそれもあって今回フライヤーには小金沢さんにそのファストコアバージョンとして、
はいはいはい、
あのツイッターのツイートのような感じで、
うんうん、
ポンポンポンって往復していったんですよね、
うんうん、
だからまああの往復書簡ももっと短く続きやったなとかちょっと
まあでも、うん、でもなんか結構通定するもんがあるんかなっつうか、なんかやっぱその 割とこう初期衝動的に、うん、あのやりたいと思ったことは最後までやるというかさ、
うん、
でそれが結構なんかあのやっぱ斉藤くんの絵って俺音楽あんまり多く見たことないけど、おそらくそうかなって思われるんやけど、その、はい、やっぱり自分というものをいかにこう外に出すかみたいな。
ああ、それはありますね。なんだろう、そのやっぱ僕は自己表現でしかないと思うんですよ、おそらく、
はいはい、
僕がやってることって、
はいはいはい、
それ以上でも以下でもなくて、例えば自分を排除して、
うん、
もうコンセプトのためにやるみたいな、うん、ではないと思ってて、
うん、
コンセプトのためっていうか、コンセプトをコンセプトって何なんて感じやけど、
いや、まあ、もちろんコンセプトの方向性の人もいるし、
うん、
単純に自分が面白いとか自分が綺麗とか自分がかっこいいと思うものを表現する人もいるやん、
うん、
でもなんかそのまあ全部一緒っちゃ一緒やねんけど、斎、うん、藤君の場合は割とこうプライベートな感情みたいな部分から、うん
ですね、
うん、その画面構成がされてるような感じがするって感じ
で、うん、そうですね、感情ですね、
うん、
結局自分の感情を出してるっていうのがありますね、
うんうんうん、
感情を出してるって言いつつその人物に表情がないっていうのがちょっと不思議だなって今も、うん、思いましたけどね
でも画面自体のこうなんていうかある種のこうパッションとかこう色がバーってなってたりとか、うん、そう太田が前半言ってたけど祝祭的な感じがしたりとかっていう部分の、うん、にもやっぱり感情って宿るやん。
そうですね、
うん、だからこうキャラの表情がイコールではないと思うと思うし、うん、でもそのいろんなもんが合わさって斉藤君の複雑な感情みたいなのが、うん、出てる。
それが青春なんかもしれへんし青春やったりフレッシュさんなんかもして
へんし、はいはい、まあうん青春、そうね、青春ちょっとあれかな、ちょっと言葉はちゃうかったかな、なんか、うん、なんやろうな、でもまあモラトリアムでもないんやけどな、
モラトリアムはなんか遠に過ぎてる感じがしますね。
うん、でもなんかやっぱりそのでも中二病的な部分もあるって言ってたけど、
うん、
その辺もやっぱりこう遠に過ぎてる感じもせんというか、
うん、
いろんなもんこうガーッとこう抱えて抱えてあのどれも手放してない感じがすごい奇跡的なバランスって感じで
なんかその今回東京って言葉も場所もテーマでありますけど、うん、なんかそのまあ東京来て変わったこととか話が出て、
うん、
おそらくなんか欲望とかがある種解放された感じがあって、
およかったね、
はいはい、だ東北にいる東北というか山形でずっといる時、
うん、
割とそのストイックというか、
うん、
禁欲的になってた部分があったと思うんですよ、
うんうん、
なんかまあなんだろうな、パフュームとかは好きでしたけど、
うん、
パフュームももくろってきて そっから特になかったんですけど、東京に来てアイドルにハマるっていうすごい流れがあった
りとか、欲望からダイレクトにアイドルに、まあま
あ、なんでなん
それ全然
あれ全然
モラトリアも過ぎてないんじゃない
そこは中二病に戻ってると思うんですけど、
うん
うん、なんだろうな、その今まで遠ざけてきたものが思いっきり身近になって、
うん、はいはいはい、
ああ好きだったんだみたいな。
ああでもそれね、うん、あのちょうどあの一昨日ぐらい俺カオスラウンジのメンバーと久々に会ってきてんけど、
はいはい、
初めて梅ラボと会った時に梅ラボが言ってたんで超面白かったんが、うん、高校の時から実は自分はすごいあの美少女的なものは好きやってんけど、うんうん、あのそれ教室で授業中にこそこそ人に見られないように書いてたんやって、
うん、はいはい、
でもそれいよいよ大学になって自分の表現みたいなところに向き合った時に俺もこれ俺これ好きってもう言わざるを得へんことになって全開で出したら、
はい、
あのそっからすごいいろんな作るもんが明確になったって言ってて、
うん、はいはい、
そういう感じかもね、なんか
そうですね、うん、梅ラボさんめちゃくちゃいい人だと思ってて、
うん、
前展示来てくれて、で 東京来た影響でそのカオスランジ の、 あの展示見て、
うん、
梅原さんドローイング出してたんですよ、
うん、
ドローイングのファイル、
うん、
もうあれ全部見て、
うん、
あれ結構影響受けて、
うん、
いつのやつ、
あの六本木のやつですよ、秋葉原リトル
秋葉原、
うん、マーケット、
うん、
あれのドローイングの影響はあって、
うん、
あの書きたいものを書いてるっていう、
あやっていいんやみたいな、
そうなんですよ、
うん、
そこが結構僕は衝撃というか影響、
うんうんうん、
というかあ解放してるんだなっていう、
うんうんうん、
それも何年も前に、
しかもなんかそれを微妙にこう禁欲的にっつうか鬱屈出しきれずに鬱屈してたっていうのも俺も田舎で生まれ育っていうかちょっとわかるわ、うんうんうん、なんかこうそれを共有できる仲間みたいのもおれへんし、
うん、
その単純にその前半で言ったみたいな近しいなんていうの別に無視してもいいような目とかに、
うん、
をやたら嫌に気にしたりこれはもう田舎に育ったやつが染みついたマインドっていうか、
そうですね、そうですね、
うん、
疑心暗鬼みたいな部分にもなっちゃうし、うん、これやったら目立っちゃうなみたいなの
が
否定されるというか、
うん
うん、出る杭を打つ文化だと思うんですよ田舎の方って、
てかむしろ出る杭打つ文化なんでしょって思っちゃってるっていうのが田舎の田舎の若者の
出る人がいい品からな
ダメな文化っていうか、
そうかも、うん、全然ガッて出てる人山形にいっぱいいますけど、うん、僕はやっぱ多分心のどっかでこう出るとどうなんかなみたいなのがあったんです
けど、うん、だ結構だからそれってあれやねんな、ギャルに繋がっていくんやなきっと、
あ、はい、
だから要するに田舎で出るやつってヤンキーしかおれへんやんほとんど、
まあ、一般なんていうの一般的に出るって言ったらそういうこと、
うん、でヤンキーってやっぱさ、男は嫌やなと思いつつも憧れる部分も絶対あんねやんか、
うん、
特にヤンキーじゃないやつほど、で中途半端なヤンキー逆に嫌いやねん俺のこととかもっとバキって言ってくれみたいな出てくれって思うねんか、もう避難の目に田舎のジジババの避難の目にさらされまくってくれって思うねん、その姿を見たい。できる人
はすごいっすね。
そう。だから中途半端になんか、便所で隠れてタバコ吸うぐらいの程度のやつとかもう全然、うん、もうそんなどうで、むしろ、それやったら俺の方が、
ヤンキーやわ、
全然俺の方がヤンキーやし、みたいな。標準服をこんなに着こなすやつ、ヤンキーには逆におれへんから、み
たいな。それ、俺っすね。
その感じあんねん、だからそれが結構こうギャルに反転していくっていうのなんとなく分からんではないですか、
まあ、そのまあそうですね、なんかあの東京来たら全員出る杭みたいな感じで、
そうやんな、
すごい面白いんですよそれが、
うんうんうん、
なんか
っていうか出る杭になってやろうと思ってみんな地方から集まってくる、
集まってくるんだよ、はい、
で出る杭を無視してますからみんな、そのなんかいくら目立とうが
周りが出てても、
まあ実際に物理的にバーって駅に人がいっぱいいて、
うん、
恐ろしい格好をしてる人がいても誰も反応しないっていう出る杭が埋もれるぐらいみんななんかもう出てるみたいな、
うん、
それすごいなと思ったん
です、すごいよね確かに、
おもろいおもろいなって思
う、まあ、そうそうそう、だ酔っ払いとか見てるとさ、酔っ払いにはでもね地方性がすごい明確に現れるなっていう
答え
やっぱり東京出てきて一番衝撃的やったのはあのその辺そこら中で寝まくってるサラリーマン見ると、あと電車でゲロ吐いてるやつとか
あと金曜日になったら泣き出す女の子たちがめっちゃ多くなる
あんなんはいやまあまれやと思う、大阪でもあんまないと思う、
ないないないない、
あのホームとかそれこそ何やろう、なんか植え書きなんていうの、植えてある木のちょっとしたところで寝てるサラリーマンのおっさんとかさ、あと俺電車でゲロ吐くやつもあんまおれへんと思うねんな、
うん、
東京以外では
確かに衝撃ですね、
うん、
現場見たことないですけど確かに衝撃ですよね、
うん、
そうあれね結構片やでもね大阪の酔っ払いはあのあれやでんな、なんか面白いね
一個すごい沖さんの面白いことがあるよね、
まあ、もう 昔モグラグラジオで一回喋ったことあるんだけど、はい、俺大阪の予備校に通ってて2年間、うん、で大阪に友達も多いんで、たまに大阪に飲むんやけど、環状線ってのがあって、こっちで山手線みたいな感じやねんけど、はい、その終電で4駅ぐらい、梅田か京橋かどっちかで飲んでたんやけど、で友達ん家に帰ろうと思ってホームで待ってたら、あのめっちゃホームの端っこの方からガンガンガンガンガンって聞こえんやんか。すごい音が聞こえんやんか。で一瞬何やろと思って、もうそのホーム中にいた人らもう割とさっきまで日常の空気やったのがちょっとこう緊急事態的な空気になって、みんなこうパッて振り向いたら、酔っ払いのおっさんが自販機を思いっきりパンチで芝居てんねや。何発も何発もめっちゃ本意気で殴っててすごい音響いてんねやんか。でこれどうすんねやろと思って、もうなんか結構ほんまになんつうの、ただ酔っ払いのおっさんくだまいて大声とかやったら邪魔くさい酔っ払い女で済むねんけど、もう暴力言ってもうてるから、まあ相手は自販機やけど、これどうすんねやろ、ちょっと怖いみたいな、女の子とかも、はい、わーみたいななってて、うん、どうすんねやろと思って俺も何もできることなく、うん、ただひたすら見てたら、そこに別のおっさんが近づいていってここでさどうすると思う、あの東京とかもし山形でそんなことが起きたら普通さ何やってんだって怒るかまあまあやめなさいよみたいな止めるかやんか、
はい、
ここでやっぱ大阪おもろいなと思ってんけど、はい、その近づいていったおっさんがその殴ってもう殴り続けてんねん、
はい、
おっさんに何したかって言ったら行け行けもっと行けって言ったやんか、まあ、そしたら殴ってたおっさんもなんか多分嫌なことがあったんやと思うね、はい、顔もめっちゃ怖かったんけど一瞬パッてびっくりした顔して言われてるから行くやん
行ったんすね
行ってんけど、なんかさっきまでの感じと違うやん、なんかその殴ってるおっさんもなんかイケイケって煽られてるのに乗ってる俺みたいになってたから、その後 4,5 発殴った後になんかすっきりした顔して、うん、イケイケもっとイケって言ったおっさんと握手したんやんありがとうって言って、その瞬間にこうホーム中の緊張感がふわーって溶けたところに終電がスーッと入ってくるっていう
めっちゃいいよね、
それはすごいなと思って、なんか
いい収め方やな、
見たなと思って、なんかむしろそこのホームにいた人ら最初の怖い
うん、
以前の日常よりもちょっとほくっとした気持ちで全員電車に乗り込んでるっていう、うん、これ大阪のおもろいとこやなと思って、
いいっすね、
うん、
あすごいなそれは、う
ん、なんかこうなんつうのやっぱりこう、まあ、東京は日本で一番の都会とか首都やし、うん、最大の目がもう世界的に見てもすごい人口密度で言ったら世界最大やし、うん、もう住んでる人数とかしてもかなりのもうビッグシティやんか、
うん、
と、まあ、またちょっとそれとも違う大阪みたいな感じ、大阪第二の都市やけど、うん、まあ、やっぱ質は全然違うし、その人間住んでる人間の人間性も違ったりとか、うん、いろいろそういう、あとはまあ俺の中では最も都会っぽい田舎と思ってる京都とかあとまあ福岡とか、まあ、いろいろこう、うん、都市もそうやし、その間にある地方の田舎みたいなところでも、なんかその、なんつったらいいかな、こう、おのおのにキャラがあって、それ酔っ払い見てるとすげえ出るなと思って、なんか。
何の話
地方性が顕著に出るんですね。
うん、なんか、俺なんかは割と、その、僕、三重県で生まれ育って、予備校大阪で学生時代京都で、で京都で大学卒業してからもしばらく住んで東京に出てきたりとかしてて、割とこうどこ行ってもどっちかっていうとこうお客さん感をちょっと抱えてんねやんか、なんというかこうその土地の人たちを見てるというか、だからなんかこうなんかそういう感じでいるのが楽しいというか、だからある意味こうホーム感がどこにもないとも言えるし全部に感じてると思うというか、はいはい、なんかまあ俺は単純にこう近しい友達とかそののところに 輪に入るときに帰ってきたな感があるっていうか、なんかそういう意識で全国とか世界とか行ったりするんで、
はい、だから京都のモムラグ
あたり
に、には村屋と共同運営でやってるじゃないですか。車庫次郎っていうのが、みやみちゃんっていう二人がモムラグを、まあ、守ってくれてる、はいはい、京都で守ってくれてるんやけど、私たちが行ったらお帰りって言ってくれる。
ああ、いいですね。
うん、
そこはなんか京都に帰ってきたなってすごい思うね。
うん、僕も12月からそう巡回させてもらいますもん、
う
ん、
あ、そうそう、
普通京都、まあ、高校の時修学旅行で行ったんですけど、うん、記憶ないんで、
次展覧会に行って、でまた違う時に何か見たい展示があって行ったりとか、うん、行ったらお帰りってきっと言ってくれるよね。
あ、それだったら嬉しいですね。
なんかこうさ、何かの情報にアクセスするときってさ、その自分は何者かみたいなところがあった方が、そのコミュニケーションが取る際にこう、それは個性になっていたし、はいはい、でなんかその、俺ちょっとそうそう時間があったら聞きたかってんけど、東北画っていうのがあるやん。 はい、はい、あれはどういう、
あれ芸工大のチュートリアルなんですけど、うん、店夏之助さんって先生が、うん、とあと高崎正武先生っていう先生が、うん、あの立ち上げたチュートリアルで、うん、そこに僕もなぜだか入ってるんですよ、
うんうん、あれは一応日本画に対応する言葉
やね。そうです、僕そこら辺かなり難しいんですけど、うん、日本画じゃなくて東北画は可能なのかっていう、
うんうんうん、
あえてハテナにしてるみたいなんですけど、
うん
うん、それに入って、
店さん別に東北の人じゃないよ。
そうなんです、
だって私自分の、
あ、奈良ですもんね、うん、
店さんは同じ工房の先輩やん。
マジっすか、うん、なんだ
まあでもなんだ
なんだとか
言ってくださいよ
そう、学年が全然違う、
はい、
本人たちのその意識とか、それは手法なのか思想なのか分からへんけど、うん、でもなんとなく俺東北画っていうの言葉パッて聞いた時に、うん、ちょっとこうそれにもまた、まあ斉藤くん経由で知ったっていうのもあるけど、うん、あのヒップホップ的なものを感じたのね。
ああ、それは僕も感じると思いますね、
うん、
レペゼンなんですよ。
そうそうそうそうそうそう
そうそうそう、
でヒップホップの面白いとこってやっぱそれが最大、最近はそれがすごい顕著になってきてるやんか、うん、こう地方をちょっと俺レペゼンって恥ずかしくてあんま言われへんけど、地方のリアルみたいなところに根ざした、まああのポエジーというか言葉を紡ぎ出すみたいなところで、こうある種の特殊性をみんな出していって、
そうですね、
それの一地方としての東京みたいな感覚にちょっとなりつつあるやん、なんか、でまあアメリカのヒップホップってそうや、ニューヨークとかデトロイトとか、うん、まあ主要ないくつかしかないかもしれんけど、そういう感じの遊び、まあ俺はもう遊びって言っちゃうけど、
うん、
そういう遊び方ってアートにあんまりないから、
そうですね、
うん、なんかそういうのとかってゆくゆくはなっていくとちょっと面白いかなっていう気がするんだけど、うん、そうですね、
なんか僕東北側のあの、まあ、店さんはその東北っていう方は言葉はいろんなのに代入できるって言ってて、
うん、
それは関西とか、
うん、
北海道とかだと思うんですけど、うん、僕は画の方を代入したいと思ってて、うん、音とか、うん、まあ、他が思いつかないけど、
踊りとか、
どっちかっていうと、あ、そうです、うん、東北っていう方が冠にあって、
うん、
下の方をいじくりたいんですよね、
うん、
絵描きって言ってるのになんかそっちの方に興味があって、
うん、
だから今回下でも結構東北画の展示会場のパフォーマンスとかがいっぱいあって、
うん、
あの展示のたびに何か企画するっていうのだけずっとやってて、
うん、
だからそこで例えばあの福島でやった時は、
うん、
レペゼン福島のキツネビさんっていうラッパーを呼んでライブしてもらったりとかしてて、
うん、
そこはもう2011年だったんですけど、この人しかもういないっていう風に本当に思って、
うんうんうん、
この人しか今歌えないだろうってやっぱり思って、
うんうん
うん、僕も何も言えないし、でもラップはそういう 言うから、
うんうん、
なんかだからこうお招きしたんですよね、
うん、いやなんか斉藤くんはやっぱりこう自然に自然と音楽が自分の活動に融合してるから、うんうん、割とこれがなんか特別なことじゃないというか、はい、やっぱり福島でやるときは福島のアーティストとコラボするとか、はいはい、その言葉と自分の作品を当てていくみたいなことを自然にやれると思うんだけど、うん、割となんか絵とか描いてるとなかなかそういうところまで至らへんというか、まあ、うん、ライブペイントシーンではあんねやんか、
はい、
あのシュノベンっていう人はそれこそ宮城、
はい、出身、あ、うん、ベン
仙台の駅前に
のアーティストで、
駅前のって言ったらおかしいけど、
でも今もそこで
駅前の方に箱を持ったりとかしてる、
あ、
うん、そうです、アーティストとかいたりとかして、うん、はい、割とそのまあライペントではそのやっぱ地方性みたいなのを、まあ、あのドッペルの山尾くんとかモンモンとかは結構掘り起こしつつ、うん、まあ、特に山尾くんかな、
うん、
なんかそういう見せ方みたいなところっていうのを割とヒップホップの手法に習ってやってる動きとかもあって、
うん、
なんか単純になんつうかな、まあいろんなやり方はあるけど、そのなんかこう要は見る人がさ、このアーティストはどういうその絵以外に、その展示されてる絵以外にどういうバックボーンでとか、
うん、
どういう考えのもとにみたいなのがあった方が本当は絵ってすごい豊かに見えると思うんやんか、
うん
うん、でそういうのをいかに提示していくかっていうのは結構割とあの絵描きは今後というか、
うん、
まあ、すでにやってきてた人は多くいると思うけど、はい、もう少しこう意識的にやっていくべきなんやろうなっていう感じがしてて、うん、
はい、
うん、まあ、特にネットとかはねテキスト文化なんで、うん、
そうですね、うん、なんか活動の手法として、
うん、
あの従来のやり方だと僕はもう合わないと思ってて、
うん、
例えばコマーシャルギャラリーに売り込んで認めてもらうみたいな、
うん、
結構なんか売り込みとか向いてないと思ってて、
うん、
それより僕が目指すところって、うん、おそらくその例えばあの七尾旅人さんが絵を気に入ってくれたりとか、
うんうん、
そういうミュージシャンの人に気に入ってもらえる方がすごい価値があるんですよ、
うんうん、
僕としては、
うんうん、
そういうあの、まあ、憧れの人にいかに絵を見てもらうかっていうのを、
うん
う
ん、
すごいこれからもどんどんやっていきたいんですよね、
うん、
だから美術のなんか場所にいると、うん、結局ギャラリーに所属してみたいな、
うんうん、
勝ちパターンっていうのもその札幌のブルーハーブがラッパーの人がよく、
うん、
はい、言って言まあ昔に言ってたんですけど全く別の勝ちパターンみたいなとか、なんか自分なりにこうなんか作んなきゃなっていうのが、
うん、いやそれはあれやねんな、だから結局さギャラリーに売り込みに行くのが得意な絵描きなんて俺はいないと思うねんか、
うん、
でも
そんな人絵描きしてないと思う
んだ、うん、多くの人はさそれしかないとか思っちゃってんねんな、
うん、
でなんか無理してやろうとすんでしてみんな傷ついてみたいなのがあるから、
うん、そう傷つきますよね、こうメールして無視されたりとか、
うん、
普通ざらにあるし、
うん、だまあそういう意味じゃなんか今回のこのラジオを聞いて、
うん、
それこそ斉藤くんがウメラボのスケッチブック見てやってええんやって思ったみたいな感じで、
うん、
あやっていいんやって思う絵描きの人が出てくれたら嬉しいなって感じ
です、ね、そうですね、うん、ですよね、
だから別に本当に何やろう、金とかってのは、
うん、
あの結果っつうか後からついてくるっていうぐらいに思っといた方がいいような気がするんだよな、
まあそうですね、
だってさ斉藤くんが好きなミュージシャンに絵を見せるのって全然売り込みでも何でもないやろ、
そうですね、
ただ見てほしいとかさ、
ファン今日のライブ最高でした僕絵描いてるんですよって知ってもらいたいっていうのもあるし、うんうんうん、まあ売り込みかもしれないですけど、好きな人にやっぱ自分を知ってもらって友達になりたいっていう部分があって、
うんうん、
それその、まあ、山形の音楽シーンもやっぱ面白くって、
うんうん、
そのシフトってバンドがすごい動いてたんですけど、うん、例えば 東京とか色んな地方にライブに行って、
うん、
その土地のバンドと友達になって、
うん、
山形に呼ぶっていうのをすごいず、うん、すごいやってて、
うん、
それ僕面白いなと思って、あのメルトバナナっていう、
はいはいはい、大好きです
、はい、メルトバナナと友達になったみたいな感じが山形県民としてはえってなってマジでって、
うん、
だから友達になろうとすればなれるんだっていう風ななんか勇気を得たんですよね。
めっちゃ西海岸やもんね
本当かっこいいですよね。
山形もある意味西海岸なのか、
え、西で海岸
なるほどね。いやいや、
ね、
そんな感じ。ちょっと後半もね、
やばいやばい、
あれなんで、まあ、
最後に、
そう
そう、最後にね、
最後にちょっと、ね、言いたりひんことをバッと吐露してください。
これから見に来てくれるお客さんに向けて、
はい、
うーん、そうですね、なんかいっぱい言いたいことあるんですけど、
うん、
まず欲望の話で途中でどんど ん話飛んでったんですけど、
うん、
なんだろうな、ある種その女の子への憧れみたいな、
うんうん、
往復書簡でもすごい書いたんですけど、
うん、
なんかそのなんだろうな、もう女の子自体に僕多分憧れがあるっていうのがあってだから左側の壁はかなり女の子っぽいなって思ってたんですよ。なんかかなりじゃないかな、女の子っぽい。
その憧れは何、女の子になりたいの？
その分あると思いますね。
あ、
なれないけど。
なるほどね。
あの雰囲気みたいな
あの雰囲気身につけたい
身につけたい、だから身につけたいまでは分かんないですけど、身につけられないからこそなんか憧れがあるみたいなのがあって、
はい
はい、あの山形いる時は女の子も全然描けなかったんですよ、
はいはい、
それはおそらく恥ずかしいとか、
はいはいはい、
うん、なんか恥ずかしいがあって、
うん、
でも美術ってでも基本女性の裸とかまで描いてるはずなのに、まあまあね、僕そこ通ってないんで、
うん、ん
恥ずかしいみたいなのがあって、
うん、
まさに隠して描くみたいな、
うん、
でも東京来たらなんかやっぱ解放されたんですよ、そういう部分、
うん、
誰も知り合いないみたいな状況とか、
女の子かわいいみたいな、
かわいいっていう、
書いていいって、
書いていいって、
見ていい、書いていい、
そうです、人を見る量が1000倍に変わって駅とかでも、
うん、
だからそこで女の子ばっかり見る自分っていうのがすごいあって
まあそれなんか割と普通
そうっすよ普通です、
うん、
まあ改めて気づいて、
まあ、
もうこの、
いや、まあそれがなんかこう性的にどうとかなってきたらまたねややこしい話になってくるけど、
はいはいはい、
憧れる、例えば、いやそれは俺も分からんではないよ、だってさ、
はいはい、
服とかでもさ、
はい、
男の服よりも圧倒的にアイテムも多いわ
けだから、
そんなバリエーションに毎日悩むことができるなんてみたいな感じもあるやん、うん、
なんかそれでまたインスタグラムにハマっちゃって、僕はインスタグラム あのハッシュタグで自撮りとかセルカとかっていうのがあるんですよあれをサーフィンするっていうもうハマっちゃって
自撮りサーフィン、
自撮りサーフィンでひたすらいいねつけるみたいなもう素晴らしい可愛さなんですよね、自撮りっていうのが、
はいはい、
他人が撮った写真じゃなくて自分がもう最高みたいな、
うんうんうん、
ところで撮ったなんかかなり完璧な写真なんですよ、やっぱり。
なるほどね、まあ、はい、うん、そこまで行くとそこまでの憧れは確かに俺はないかも自撮りしてるイチャスとかはすげえ自撮りするけど、なんかやってらって感じだから基本的に
イチャスのあのすごいすごいメイクしてなんかすごいバッチリな、
うん、
可愛い写真とかありますよね、すげえ昔あげてたと思うんですけど、
ね、自撮り俺可愛いと思わへんから、
え、マジっすか片言みたいですけど、え、マジっすか片言みたいだったんですけど、うん、
自撮りをする自撮りっていう行為をすることは、
うん、
な分からんではないけど、
はい、
その出来上がってきたものに対しては別に何を思わへん、
え、マジっすか、
うん、
僕も
川で拾った石の表面を眺めてる
の、え、マジっすか、
変わらない、うん、
なんかもう引き込まれちゃうんですけど、自撮りっていうものに。
え、自分が撮ったものに？
僕は撮んないですけど、女の子の自撮りに、なんかもう、
吸い込まれるんです
。その子は可愛かったとかじゃなくて。
いや、可愛いっていうのもあるんですけど、なんかあの自撮りのあの、
うん、
構図とかじゃないな。全然。
あの、なんていうの？自撮りってさ、自分の可愛らしさみたいなのをさ、うん、こう自分が撮って、なんかうまい綺麗にうまく撮れたりとかしたら、はい、自分やのに自分が嬉しいみたいな、
はい、
だからよくわからん世界やんか、なんか、
うん、
でもそのそれを嬉しがってるのが可愛いって思ってる感じやろ、斉藤君。
まあそこもありますね、多分。単純になんかもう美しいって思っちゃうとこがあるし、もうあーみたいな。
すごい話長引きそうなんで、うん、これぜひね、あの、
見に来てくれる人は、
ぜひあの、この展示見に来た女子は、あの、自撮り写真を斉藤君に上げてください。ぜひ
、ね、僕の展示を背景に自撮りを撮ってほしいですね。
それをネットに上げてもらったらもう、
本当美しいと思います。
あの、サーフィン、波に乗ってきますから、
斉藤君。そうです。それをまた僕が書くっていう。
書き続けるって。
そういう欲望も取り込んでますもう今はっていう話ですね。
どうですか、あとはもう言い残すことは。
まあ京都に行くんで、そのすごい楽しみで、京都のボロフェスタっていう、
うんうん、
ボロフェスに一回もまだ行けてないんで、今年も行けなかったけど、うん、やっぱ京都にそういうシーンがあるのは素晴らしいと思ってて、うんうん、おとといっていう配信サイトの、
はいはいはい、
あのニュースで取り上げていただけて、今回のあの情報も、うん、はいはい、だからなんだろうな、そういう京都ってやっぱ音楽を愛してる街だなって思ってて、そのシーンが13年続いてるっていうのは奇跡的だと、う
ん、いやいやいや、斉藤君、ぜひ12月に行ったら、
あ、
ボロフェストは13年かもしれんけど、まあ京都はもう70年代の西武講堂からの残党から、
マジですか、
もう酔っ払い俺らみたいな人間が上は60代からいますか。ぜひお楽しみください。
楽しみです、ね、
きっと斉藤君の展示にも来ると思うよ。
いや、来てほしいです本当に。
じゃあ最後にあのこの展示に来てくれる人や一言メッセージみたいな
ものをいただいて。一言メッセージで。
一言ですか。
はい。
なんか、あの、ぜひ、細かい部分まで見てもらえたらと思ってますね。あとは、僕が基本的にいるんで、皆さんに会えることを僕は楽しみにしてるんで、そのために絵描いてると思うんですよ。
なるほど。なるほど。
うん。あと、その、11月8日に、あの、イベント、
はい、
斉藤圭介生誕祭というのを、行うんで、そこに僕が大好きなミュージシャン、
はい、
いやまさにアイドル的存在のキュン君とか、
うんうん、
フセディさんとか、うん、メイちゃんとか、うん、そういう僕が大好きな人をお招きしてるんで、
はい、
すごいミュージシャンも出てくるんで、ぜひ遊びに来てほしいです、ね、もう
100% 斉藤圭介キュレーションによる。
そうです、
あ、そう、オーガナイズだ
よね、オーガナイズで多分割と僕パーティーをするっていうのが本質だと思ってるんですよ、僕多分、
うんうん、
絵だけじゃ、絵は絵だけど、
うん、
そこだけでは、まあ、できない、
語りきれない、
はい、じゃ領域が違うんで、
はいはいはいはい、
そこを補完するみたいな感じでパーティーがやっぱあると思うんで、両方味わって完成みたいな感じだと思うんで、
じゃあぜひ
両方味わってください、
両方来て足を運んでいただいて、はい、で斉藤君とぜひコミュニケーション取りつつ、
そうです、
ぜひ楽しんでください、はい、というわけで今月のアーティストインタビューは絵描きの斉藤圭介君でした、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディングでーす、
はい、というわけでございまして、そんなもう今月はモグラグラガレージ斉藤圭介祭りなんで、今月だけじゃないですね、12月のモムラグも含めて、あの斉藤くんのインフォメーションをもろもろよろしくお願いします。
斉藤圭介個展東京2014年10月30日木曜日から11月16日日曜日まで、いつも通り木金土日、今回は祝日も含みますので祝日もオープンしております、
はい、
14時から20時です。 オープニングパーティーは11月1日土曜日の18時からになっております。2014年11月8日8です、はい、8土曜日は
先ほど斉藤くんもちょっと触れていた、イベントですね。これはは
い、高円寺のアンプカフェで斉藤圭介生誕祭32歳のリアリティ、
はい、
開催します。はい、ちょっとライブを斉藤くんから
ラッパーのキツネビ、シンガーの千織、エレクトロニカのミュージシャンのメイ・リリックさん、斉藤圭介のドッペルゲンガーズケイトくん、ダンスミクロダ、ロボスティックファッションキュンくん、物販ショップでフセリーさんとメイさん、デコレーションで黒たぬきさんですね、はい、DJ に山川優くん、加藤カトリーヌさん、はい、でトークがオキチューさんとアンプカフェの大黒さんと斉藤ですね。
はい、
はい、で芋煮とアンプカフェの特製芋煮とモグラグのおにぎりがフードでありますので
よろ
しくお願いします。
ぜひよろしくお願いしますということで、そしてこれが11月なんですけど、12月はこちらも引き続きモムラグの方で、京都出町柳、はい、モムラグの方で
12月1日から7日の7日までモムラグの方で巡回いたします。
斉藤圭介個展に東京が巡回しますというわけでございまして、こちらはまあ13時から21時までですかね。
そうです、
はい、やっておりますんで、こちらも関西の方ぜひお越しくださいというわけで、モグラグラジオボリューム248でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。